どうも、中野です。初めてのコンセプト作りオンライン講座お申し込みいただきましてありがとうございます。略してハジコンということでやっていきたいなっていうふうに思ってます。これからですね、できるだけこう楽しく分かりやすく、コンセプトっていうものを一緒に作っていくような、動画っていうのをお届けしていきたいなっていうふうに思っておりますので、ぜひですね、楽しみに楽しんでいただけたらと思います。今日はまず最初にということで、これからコンセプトっていうのを一緒に作っていくわけなんですけれども、まずコンセプトとは何なのかっていうことと、あとなんでこのコンセプトっていうのを設定していく必要があるのかっていう、お話をですねしていきたいなっていうふうに思います。ちょっと汗が緊張するんですよね、動画撮ってると。髪も伸びてきちゃって大丈夫かな。はい、ということでやっていきたいなと思うんですけれども、まずコンセプトって何なのかっていうことでですね、例えばウィキペディアとかでコンセプトっていうふうに調べていただくとですね、なんだかよくわからない言葉がザーッとこう並んでます。で、もともとコンセプトっていう言葉は哲学用語らしいんですよね。らしいっていうか哲学用語なんですよ。で、コンセプトっていう言葉はですね、一言で言うと概念っていうことになるんですけれども、ただ概念って言われても何のことだかちょっとわかんないですよね。で、なんでコンセプトというものが必要なのかということを先にお伝えした方が、多分コンセプトって何なのかっていうことが、よりよく分かっていただけるんじゃないかなというふうに思いますんで、実例とともにですね、なんでコンセプトっていうのが必要なのかっていうお話をちょっとしていきたいなっていうふうに思います。早速なんですけども、これちょっと分かりやすいなと思ったんでちょっと買ってみたんですね。これね、すごくないですか。これ足裏痛えよっていう商品なんですけど、わかりますかね。これマットですね。イボイボのある、こっちか。あ、左右が逆になる。イボイボがある、まあ、マットですね。で、こう、足裏でこう、踏んでいただくと、こう、心地よいっていうか、まあ、これ実際、踏むと痛いんですけど、すごく心地よいを超えてすごく痛いんですけど、そういうマットです。でですね、これのコンセプトって何だろうかってことまずちょっと考えてみたいんですね。こういうの買う人ってどういう人だと思いますか？これちょっとだいぶぶっ飛んでますよね、パッケージ。これ買う人ってどういう人でしょう？これ買う人ってもしかしたら、普通のこうよくある健康足裏マットみたいなやつだとちょっと物足りないっていう人かもしれないですよね。もしくは、こういうのって、まあ、パッケージがかなりぶっ飛んでるので、なんか面白いプレゼントを探してる人なのかもしれないです。うん。こういうのをどういう人が買うのかな、どういう人が何を求めて買うのかなってちょっと考えてみてほしいんですね。まあ、こんな変なの買わないよって思うかもしれないですけど、ドン・キホーテでこれが山積みされてるわけですよ。なんかびっくりしますよね。で、まあ、仮にこれ買う人が、まあ、普通のその足裏足つぼマッサージみたいなそのマットだとちょっと物足りないっていう人だとします。これ実際ですね、なんかもうこんな突起がついてるんですよ。こんな突起すごい痛いです。だからここを見てもらうと分かるんですけど、すごいね痛いんですよ。なので普通の、足裏健康マットだと物足りないっていう人に向けられた商品なんじゃないかなっていうふうに推測ができます。じゃあこの商品の特徴って何だと思いますか？まあ、この商品の特徴すごい簡単ですね。こうイボイボ、こっちの方が分かりやすいかな。イボイボがですね、形が様々なイボイボが結構こう隆起してるというか、なんていうんですかね、こうすごく刺激的な感じのイボイボになってます。これが特徴ですよね。じゃあ、これって、これ買うとどんないいことがあるんですかね。こんなほら、6つのタイプの、突起がギューッと押します。足裏痛えよってことで。これ買うとどんないいことがあるんですかね。これ買うと、こう、 こう従来のやつじゃこう物足りなかった方がこれはすごい刺激強いなってことで、まあ、きっと喜んでくれるっていうふうに推測できますよね。うん。でそんな足裏痛えよっていう、まあ、すごい分かりやすい商品名タイトルなんですよね。で、今説明したのが、まあ、この商品のコンセプトなんですよ。うん。じゃあ、これはどこの会社の商品かというと、なんかここにラビって書いてあります。この会社のことはちょっと僕よく知らないですけど、あ、こっちに株式会社ジョイナスって書いてありますね。という会社が企画した商品なんですけれども、この商品ってどういう経緯で生まれたと思いますか？なんかこんな変なの、変なのって言ってすいません。こんなの、なんて言うんですかね。ポンって生まれないですよね。何も考えがないところに急にポンって生まれるものじゃないじゃないですか。なんか面白いもの作りたいな。今までにない、こう、面白いもの作りたいな。で、ちょっとこう足裏のマットよくあるけど、正直こう、刺激に慣れちゃうと、物足りないんだよね、なんていうふうに思った方が、作ったのかもしれないですよね。じゃあどんな経緯で生まれたのかっていうと、いきなり作ったわけじゃないと思うんですよ。いきなり作ったんじゃなくて、こうもわもわもわっていうイメージがあったと思うんですよね。物足りないんだよなっていうことは、こうイボイボがすごいやつがあれば、まあ、単純にこうもっと刺激が強くなるから喜んでくれる人いるかもしれないみたいな感じで、もわもわもわっていうのが先に、この商品がリアルにこう物質として生まれる前にモワモワモワっていうイメージが湧いてたと思うんですよね。で、逆に言うとこのモワモワモワっていうイメージがないと商品が企画できないわけですよ。そうですよね。で、このモワモワモワっていうイメージを文章というか、言葉に書き起こしていく必要がきっとあったはずなんですよ。従来の商品だと刺激が足りない人のためにさら、なるこう高い刺激のある突起をつけた、足裏健康マットを作って、足裏痛えよと名付けようと、うん、これはきっと喜んでくれる人がいるはずだっていうような、まあ、おそらくこういう会社だったらちゃんと企画書を作ってると思うんですよね。で、その企画、まだ商品として成り立つ前の、企画のことをコンセプトっていうふうに言います。っていうことは、そのコンセプトがなかったらこの商品って生まれてないんですよ。そうですよね。先にこのモワモワモワってこんなあったらいいな、面白そうだな、売れそうだなっていう、イメージが先にあるから商品として生まれるわけなんですね。だから、最初のポイント、コンセプトがないと商品は生まれないっていうことなんですよ。っていうふうに言うと、いや、今まで自分はコンセプトとかあんまり考えたことなかっただけれども、まあ商品ありますよみたいな、反応される方もいらっしゃるんですね。で、特にそれってどういう方に多いかっていうと、形のない商品を扱ってる方、だから僕なんかだとコーチングですよね、とかそのカウンセリングとかコンサルティングとかですね、そういう形のない商品を扱ってる方っていうのが、このコンセプトっていうのは特に考えたことがありません、なんていうふうに言われる場合があるんですね。で、コンセプト考えたことなくても売れちゃう人っていう世の中にいるんですよ。実際います。で、ただ、覚えておいていただきたいというか、分かってほしいのは、コンセプトっていうのを考えたことがない人でも、無自覚なコンセプトっていうのを持ってるんですよ。こういう人に届けたいなとか、こういうことやりたいなっていう、実際に商品として届ける前の思いみたいなもの。これが、まあ、漠然としてるかもしれないけれども、コンセプトっていう形で、無自覚なコンセプトっていう形で存在してるんですね。で、コンセプトが無自覚だと、ちょっと困ったことが起きます。どんなことが起きるかっていうと、コントロールが効かないんですね。コントロールが効かないっていうことは、なんとなく売れて、で、それからなんとなく売れなくなっちゃうことも出てくるんですよ。これ、ちょっと困りません？なんか、売れた理由もわかんないけど、売れなくなった理由もよくわからんみたいな状態だと、まあ、困っちゃうじゃないですか。で、そういうふうにならないためにも、特に僕たちみたいな、形のない商品っていうのを扱うビジネスの場合には、 コンセプトっていうことをしっかりと言葉に書き起こす必要があるんですね。必要があるというか書き起こ、でも書き起こす必要があるんですよ。で書き起こすことによって、お客さんにあこういう商品なんだなっていうことが伝わる、伝わるってことが大事なんですよ。伝わんなかったら売れないし良さは分かってもらえないじゃないですか。で、伝えるってことは良さを分かってもらうために形がないんだけど、こういうふうに足裏いてよみたいな形があれば分かりやすいんですけど、僕たちの場合形がないので、その伝えるために、言葉にして説明する必要がありますよね。で、その言葉にして説明する必要があるっていうことは、その元になってるものは何かっていうとやっぱりコンセプトなんですよ。で、コンセプトがないと、なんだかんだ言ってすぐ軸がぶれちゃったりとか、商品がなんだか相手に分かりにくい。だからコンセプトっていうのは何かっていうと、もっと分かりやすく言うと、例えばあなたがコーチングを、お客さんに提供しているとして、お客さんからそれって何なんですかつまりっていうふうに言われた時に、答えられるその答えがコンセプトなんですよ。それってつまり何なんですかみたいなことを聞かれた時にだらだら長く説明できないじゃないですか。まだそこまで聞きたいと思ってるわけじゃないっていう場合にはっていう時に、こういうコンセプトですっていうことを説明することができれば、そこからさらに先にこう説明をすることができるわけですよ。っていうことは、説明の大元になっている部分、僕たちは、形がない分説明をすることによって、販売をしていく必要があるわけなんですけれども、その説明の、大元になっている部分がまさにコンセプトなんですね。なので、形のない商品を扱っている僕たちだからこそ、コンセプトっていうものを絶対に大事にしなければいけないっていうふうに、思っておいていただきたいんですね。このコンセプトっていうのは何なのかっていうことを説明するのって実はすごく、難しいので、実例とともに、こんな実例とかコーチングっていう実例とともに、コンセプトっていうのは何なのかっていうことを、説明今日はさせていただきました。で、なんでそのコンセプトっていうのが必要なのかっていうのも、軽く説明をさせていただいたので、なんとなくそうなのかなぐらいに、コンセプト大事そうだなぐらいに今日は思っておいていただけたら、嬉しいなというふうに思います。またですね、実例とともにそのコンセプトに関するお話っていうのを、これからこの初めてのコンセプト作りオンライン講座、略してハジコンの中でですね、お伝えしていきたいなというふうに思っておりますので、なんかこんなちょっともみあげこんななっちゃってますけれども、ぜひですね、これからも楽しみに、やだなこのもみあげ、これからも楽しみにですね、ハジコン待っていていただけたらというふうに思います。ということで、今後とも、ぜひですね、楽しい講座にしていきたいなと思ってますので、今後とも、お付き合いいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。ということで、今日もじゃないですね、今日が初めてなので、今日はお付き合いいただきましてありがとうございました。